それではどうぞペテロ第一の手紙の3章をお開きいただきたいと思います。新約聖書419ページペテロ第一の手紙の3章19節と20節のところをご一緒に学んでまいります。ペテロがこの手紙を記した時代のクリスチャンたちは多くの迫害を困難を経験していました。ペテロは彼らを何とか励まそうとするわけです。イエス・キリストに目を向けるときに大きな励ましを得ることができるんだ。そのときにどんな境遇にあっても希望を持って生きていくことができるんだということをペテロはこれまで話してきました。イエス様がなさった御業というのは我々に大きな希望をもたらします。一生懸命主の前に正しく生きていこうとする人々、多くの苦しみを経験するわけですが、その中にあってもその困難が、その苦しみが私たちを飲み込んでしまうんじゃなくて、その中にあって私たちは喜びを持って感謝を持って希望を持って生きていくことができるんです。それが神様が約束してくださった新しい人生です。そしてその人生を私たちが自分のものとして歩んでいくためには、イエス様がどういうお方であるかということをしっかりと覚えることが必要です。前回も、そして今日私たちが見ていくこの御言葉も私たちに、イエス様がどんなに素晴らしい御業を成してくださったのか、そのことを私たちに教えようとしています。前回私たちはイエスがあなたは私の身代わりとなって十字架で死んでくださったんだということを見ました。誠の神様があなたや私のその全ての罪を許すために十字架で死んでくださった。確かに我々の人生を振り返った時に、正しく生きているのに、神の前に正しく生きようとしているのに、なんでこんなことが自分の生活に起こるのかって思ってしまうことがあります。でもね、皆さん、我々がイエス様を見た時に、イエス様は神の前に完璧に生きられた、全ての点で正しかった。そのイエス様が歩まれた人生というのは苦しみの連続だったじゃないですか。私たちが見ててもどうしてと思うようなことの連続、落胆することも人間的に見てあってもおかしくないような状況、人を恨んでみてもおかしくないような状況、神様にどうしてと叫んで神様に対して失望したと言ってもおかしくないような状況にイエス様がいらっしゃったにもかかわらず、イエス・キリストその中でそのような状況に流されることなく喜びを持って感謝を持って主に従っていかれた、ね、そういった生き方ができるんです。我々が正しく歩んでいきさえすれば、そのことをペテロは私に教えようとしているんです。どうしたらそんなふうに生きていけるのかということを教えているんです。繰り返しますけれども、我々に必要なことというのはイエス様がどんなお方であり、どんなふうに彼が歩まれたのかしっかりと覚えることです。前回我々に希望をもたらしてくれた事実、それは今お話したようにイエス様が身代わりとなって死んでくださったということです。この短い生涯をイエス様がこの地上で歩まれた。しかしそのイエス様のその生涯を神は大いに祝してくださった。父なる神様はこのイエス・キリストを大いに祝してくださった。そして全ての名に勝る名をお与えになったと前回見たように、忠実に主に従っていかれる人々を神様は決して見捨てないんです。忠実に神様の後をついていく人々、御言葉に忠実に生きようとする人、その人々を神様は決して見捨てない。そのような歩みに対しては神の素晴らしい約束が、素晴らしい祝福が約束されているんです。で、こういった一連のことを見たときに、きっとあなたも思われるのは、主に対して忠実に生きていくことは決して無駄じゃないって。確かにいろんな困難があるけども、いろんな問題が起こるけれども、しかし主に対して忠実に生きていくことは決して間違ってはいないって。その確信を皆さんはお持ちになるはずです。ね、皆さん、それ大切なことなんです。 そのことを私たち決して忘れちゃならないです。でなければすぐに私たちの周りに起こるさまざまな出来事があなたからその喜びを奪っていくから。今日私たちはこの19節と20節のところにイエス様がなさったその新たな御業を見ていくわけです。イエス様は確かにあなたのために身代わりとなって十字架で死んでくださった。それだけじゃないんです。イエス様はあることをなさったんです。でこの出来事があなたや私の大きな希望をもたらしてくれます。そのことを今からこの19節20節から見ていきましょう。19節にこうあります。その霊においてキリストを囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。イエス様は何をなさったのかって。いいです。イエス様がなさったのは勝利宣言なんです、ね、十字架で身代わりと死んだだけじゃない。身代わりとして死んだだけじゃない。イエス様は勝利の宣言をなさったんです。実はそのことがこの御言葉で教えられていることなんです。イエス様が何をなさったのか。勝利の宣言をなさったんです。で、二つの出来事をこの19節の中に見ますでしょ。一つ目は、囚われの霊たちのところに行ったというんです。もう一つは、御言葉を述べられたというんです。この二つの出来事が記されているんです。どんなことをイエス様がなさったのか、ご一緒に御言葉を見ていきます。さて、この19節を見ていただきますと、その霊においてという言葉で始まります。実はここにはこの霊という言葉は含まれていないんです。それにおいてとか、そういうふうに前置詞と関係代名詞がくっついてるんです。で、なんで日本語でこんなふうに訳されてるかっていうと、その御言葉を訳された訳者が、明らかにこの関係代名詞は、その前の18節の霊においては生かされてのこの霊を指しているという、その確信に基づいてなんです。で、まさにそのことをこの御言葉を教えようとしているんです。皆さんの聖書の欄外をご覧いただきますとね、18の下のところ、欄外のところに、そのところに米印があって、あるいは御霊によってなんていうふうに書いてますでしょ。ちっちゃな字で括弧されて、括弧の中に書いてます。ね。こういう説もあるんだということが記されているんです。どういう意味か。イエス・キリストが蘇ったというのは、御霊、つまり聖霊なる神様によってであるということを言わんとしていると。まあ、そういう訳がある、説明があるというんです。確かにそういう説もあるんですけれども、どうもここで言わんとしているのは、聖霊なる神様によってイエスが蘇ったという話ではない。ここで言いたいことっていうのはイエスの死であり、イエスの復活なんです。ここでペテロが言わんとしていること、それはイエス様が蘇った後、それまでにできなかった働きをイエスはすることになったんです。どんなことか。霊の世界に行って、そこで自由に働くことができるようになったんです。この19節の御言葉がそのことを教えているんです。キリストがしっかり蘇ってくることによって何が起こったのか。キリストはこの霊の世界にあって働きをなすことができるようになったという話をしているんです。さて、この囚われの霊たちのところに行ってとあるわけで、この囚われの霊たちとは一体何なのか。そのことをまず私はこの時間見ていきたいと思うわけです。この霊という言葉、大きく二つの説があります。一つは、もうすでに死んでしまった人々の霊で、人間の霊で裁きを待っている。それを指してんだっていう説です。確かに、覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。ラザロと金持ちの話がルカの福音書の16章の23節などに出てきます。ね、ルカの福音書の16章のところに出てきます。で、その時に金持ちがハデスの中で目を上げてみると、アブラハムの懐にラザロが見えたんだと。そんなふうに記されています。そして彼がこう言うんです。アブラハム様、どうぞラザロ私のところをよこしてください。私はこの炎の中で熱くてたまりません。その時のアブラハムの回答は、ラザロは彼がいるところからあなたのいるところに行けないし、またあなたもそこからラザロのいるところに来ることはないんだって。ルカの福音書の23節や24節のところあたり、そういったことが記されているわけです。 ね、そうすると明らかに死んでしまった人のその霊はどこにあるかっていうと、そのような炎の中、ここをハデスと呼んでるわけですが、その最後の審判を待つその場所にいるんだと、ね、そこにイエス様が行ったに違いないと、まあ、そういう解釈をしようとするわけです。人が亡くなった場合、そのようなところに行くということは、このラザロの話だけではなくて、ペテロ第2の手紙の2章にも出てきます。こんなふうに書いてます。主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。2章の9節の第2ペテロです。後ろの方ですけども、そこに不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ている。ですから最後の審判の時まで置かれてるんだと、捕らえられてるんだという話です。ですからこういうところから、あ、そうかと、このペテロ第一の手紙の3章の19節でイエス様が捕らわれの霊たちのところに行った、この捕らわれの霊たちというのは死んでしまった人々の霊、そういうところに行かれたんじゃないかというふうに解釈をする人々がいるわけですが、その解釈がおかしい、その理由を説明します。次20節ご覧くださいます。ペテロ第一の3章の20節。そこにこうありますでしょ。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたときに従わなかった霊たちのことです。なんてこんなふうに書いてあるんです。明らかにこのペテロの話を見たときに、この19節で言われているこの囚われの霊たちと、20節言われているノアの時代というのは何か関連性があるんです。でなければこんな風な文章は書かないんです。だって全く関係ないものをこんな並んでたら、読んでる人間が混乱するじゃないですか。何の話だと。ですから明らかにここで19節で言ってることと20節で言われていることと関連していることがわかります。またもう一つ、これが人間の人の霊でないという理由っていうのはね、聖書の中を見たときに、この霊というのが人の霊、死んでしまった後、確かに霊は生き続けるわけです。ね、人が死んだ後、ある霊は神のもとに上がるし、ある霊は永遠の裁き、審判を待つ場所に行くんです。ハデスと言われているところに。それがさっき説明した、ラザロと金持ちの金持ちが行ったところです。炎の中で苦しい場所であって、そこにあって最後の審判の日を待つんです。それがハデスなんです。ここで言われている霊が人の霊でない証拠っていうのはね、人の霊を指す場合は必ず人のという言葉が付けられているんです。ですから、聖書の中を見たときに、人の霊と記されているときは、人のその例の話であり、そう記されていない場合は人のとは取らないんです。ですからそういった理由から、この19節で言われている囚われの霊たちというのは人間の霊というふうに取ることはできないんです。じゃあ一体何なのかと、もう一つの説は罪を犯した天使たちのことです。罪を犯した天使たちです。さっきも説明しましたように、ここに人のっていうその言葉がついていなければ、この霊というのは、ほとんどが天使を指す言葉として用いられています。またこの霊という言葉、この新約の時代のユダヤ人たちの間でよく知られていた、義典、エノク書というところにそう記されているんです。なんやそれはと。ね、実はこの当時も旧約聖書、新約聖書はまだ完成してないわけですから、我々が手にしているような新約聖書を人々は持ってなかった、ね、彼らが手にしてたのは旧約聖書です、ね、旧約聖書の聖典というのは存在してました。でその聖典、つまりこの私たちも手にしている旧約聖書の中に含まれていない外典というのがあったんです。それだけじゃなかった。義典と言われる、まあ、字は偽りというふうに書くんですけれども、そういうものが存在したんです。そういうものを多くの人々は、この聖書と同じように読んでいたんです。そのことを我々は、少し頭に置いておくことが必要です。 で、その中に、エノク書というのがあるんです。で、エノク書というところの中に、この霊というのは、天使たちのこと。罪を犯した天使、悪霊と言いますけれども、悪霊のことを指しているんだというふうに記されています。また同時に、このペテロ第一の手紙の3章を見ていただきますと、22節見てくださいます。ここにキリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて、神の右の座におられます。何の話をしているか。キリストが全てのものの上に立つんだという話をしていて、その全てのものっていうのは、この22節の御言葉を見たときに、天使たちの話です。ですから、その文脈を見たときに、この19節で言われている囚われの霊というのは、ノアの時代とも関連しているし、人の霊ではなくて、どうも天使たちの話をしている。というふうに私たちは見ることができるわけです。もう一つ、この御言葉が何を言わんとしているのかを探る方法があります。それは、同じペテロが書いた手紙を見てみることです。同じペテロがこれに似たことを書いてないかどうかです。実は書いてるんです。ペテロ第2の手紙、もう少し数ページ後ろに進んでみてください。ペテロ第2の手紙の2章、423ページのところです。4節ご覧くださいますか。ペテロ第2の手紙の2章の4節に、神は罪を犯した御使いたちよと出てきました。容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。よく似てますでしょ。先ほどペテロ第一の手紙の3章のところでは、キリストを囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。ペテロ第二の2章の5節を見ていただきますと、また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔なものへの見せしめとされました。先ほどペテロ第一の手紙の3章のところでも、20節にはノアの時代の話が出てきました。非常に関連している。というところからも私たちは、このペテロ第一の手紙の3章で言われている囚われの霊というのは天使たち、しかも罪を犯した天使たちの話をしているんだと結論づけるんです。今皆さんペテロ第二の手紙を開けてくださっているかと思うんで、そこを見ていただきますと、こんなふうにありますでしょ。罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡して、こう書いてある。この地獄っていう言葉、これは永遠の審判。神様が後に約束されている、すべて罪を犯した人々が神の前に立って審判を受け、その結果すべてが永遠の地獄に行くという、その地獄というところとは違うんです。そこはよく皆さんご存知のように、ゲヘナというような言葉が使われている。ヒノムの谷、永遠に火が燃え続けているようなところ。そこをそういうふうな呼び方でするんですが、このペテロ第2の手紙の2章の4節の地獄という言葉は、タータロスというギリシャ語が使われています。タータロスという動詞なんです、これ。どういう意味かって言いますと、こういう意味なんです。古代ギリシャ人が信じていた悪との死後行くべき場所であると。ギリシャ神話においてあのゼウスに反抗的な神々が裁かれ、永遠の刑罰として閉じ込められる地下の底知れぬところ。ギリシャ神話ではこういうふうな場所が存在し、その場所をタータロスというふうに呼んだんです。これが最も最低の地獄であると。ギリシャ神話ではそう言ったんです。それが、堕落した天使たちの牢獄を意味するところとしてユダヤ教が用いるようになったんです。ですからこのタータロスという言葉を私たちがこうして見たときに言われていること、それというのは罪を犯した天使たちが閉じ込められている場所、それがこのタータロスというんです。それがこの地獄と訳されているところなんです、ね、これはだけですから私たち人間が罪を犯して罪許されない人間が永遠を過ごす地獄とは違うんです。 しかしそういうところに閉じ込められているんだという話をここでしているわけです。さて、もう一度先ほどの罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれた、こういうふうにペテロ第2の手紙の2章の4節のところで記してました。ここで我々が考えることというのは、じゃあ罪を犯したと言われているけれども、どんな罪を実際に犯したんだろうということです。タータロスというそういうところにこの御使いたちは罪を犯したゆえに閉じ込められてしまったと。どんな罪を彼らが犯したからそのようなところに閉じ込められる運命になったのかと。でその説明は黙示録の前のユダの手紙の中に出てくるんです。黙示録の前です。435ページのところをお開きいただくと、そこにこんなふうに記されている箇所が出てきます。6節、ユダの手紙6節、435ページ。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いを、大いなる日の裁きのために、永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。よく似てますでしょ、皆さん。今説明してあげたこと。御使いたちが罪を犯したんです。その結果どうなったかっていうと、暗闇の下に彼らは閉じ込められたんです。ペテロ第2の手紙の2章にも出てきたし。しかも見てください、7節。またソドム、ゴモラ及び周辺の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を求めたので、永遠の日の刑罰を受けて、見せしめにされています。これ、ソドムとゴモラの話が出てきてるじゃないですか。非常に今読んだ箇所っていうのは関連してるわけです。そういうところからも私たちは、ここで言われていることが、同じ出来事、同じ話をしているというふうに結論づけるんです。さあそこで、自分の領域を守らず自分のおるべきところを捨てた御使いたちって。この出来事が、ノアの時代、あのソドムとゴモラの時代と非常に関連しているということを見てきたわけです。具体的に何があったのか。それを知るためには、そのことが記されている旧約聖書に戻ることです。それが記されているのは創世記です。創世記の6章を開いてみてください。旧約聖書。創世記の6章です。創世記の6章。1節から見てくださいますか。さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたと。こんな話が出てくるわけです。この2節のとこで記されている神の子とは一体誰なのか。この神の子とは、堕落した天使たちを指すんです。さっきもお話したように堕落した天使、つまり悪霊のことです。なんでそういうふうに言い切れるのかって。旧約聖書において、この神の子、ベネ・ハエロヘンって言われている、この神の子と訳されているこのヘブライ語ですけれども、この言葉はいつも天使を意味する言葉として使われているんです。またこの旧約聖書のギリシャ語訳の70人訳、ちょっと皆さんの今創世記6章を開けておられたら欄外ご覧くださいます。4節の欄外のところ見たときに70人訳ってありますでしょ、ね、これは旧約聖書、ヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳したものを70人訳と呼んでるんです、ね、その70人訳においてはこの神の子らはというのは天使と訳されてるんです。そして初代教会が実はこれは天使、悪霊たちのことであるという見方をしてたんです。4世紀までなんですけれども、そのように初代教会は、これは天使を、悪霊を指すと彼らは見ていたわけです。そうすると一体何が起こったのか。この大変な罪とは一体どんな罪だったのか。この創世記の6章を見ていきますと、6章の4節ご覧くださいます。 神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これは昔の勇士であり、名のある者たちであったって。この2節、そして4節を見たときに、この悪霊たちが何をしたのか。彼らは、おそらく人の体を取って人間の娘との間に子供をもうけたんです。その子供たちのことがこのネフィリムと言われたんです。70人役を見たら、下の欄外では巨人というふうに書いてました。非常に大きかった。そしてこの言葉は凶暴というような意味もあるんです。非常に大きくて凶暴な人々であったと。このような人物が存在したそのわけ、それはこの天使たちの罪だったんです。その罪ゆえに彼らは裁きの日まで牢に閉じ込められる羽目になったわけです。ちょっと整理しておきましょう。さっきから天使であるとか悪霊であるとかってという言葉を使ってます、ね、天使っていうのは2種類の天使が存在します。罪を犯していない天使と罪を犯した天使。この罪を犯した天使のことを悪霊と呼んでるんです。よくデーモンなんていう言葉を耳にしたりしますけども、実はそういう意味です。これは複数です。これは無数にいます。サタンが罪を犯したときに彼に従ったその天使たち、悪霊と呼びます。で、悪霊の中にも2種類存在します。1種類は今見てきたように閉じ込められている悪霊たちです。もう1種類は自由になって動き回っている、働き続けている悪魔のサタンの計画を成し遂げようとして一生懸命働いているこの悪霊たちが存在するんです。ノアの時代、このような罪が行われていたわけです。大変に罪に染まった恐ろしい時代であったということは想像がつきます。その時に神様は何を命ぜられたか、箱舟を作れと言ったんです。長さが132メートルもあるような、幅が22メートルもあるような、高さが 13.2 メートルあるような、そんな大きな巨大な船を作れと言うんです。それはなぜかって、その当時の世界が罪に染まっていたからであります。今私たちはこのような悪霊たちの罪というのを見てきたわけですが、罪は彼らだけじゃなかったんです。その当時の人々も大変な罪に罪を重ねておりました。今創世記、もし皆さん開けておられたらぜひ創世記の6章続けてみてください。5節、そこに主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと、こんなふうに記されています。これがその当時の人々の様子だったんです。その当時の人々の心の様子を非常にうまく表現しているんです。この人々、このノアの時代もそうだし、その後のソドムとゴモラの時代もそうなんですけども、人間は大きな罪を神の前に犯していました。これは何もその時代だけじゃありません。人間が存在する限り同じことを繰り返してきているわけですが、我々は2つの罪をこのノアの時代に、そしてソドムとゴモラの時代に見ることができるんです。どんな罪かと言いますと、1つは知的堕落の罪です。知的堕落の罪、どういう意味か説明します。知的に堕落しているという意味です。つまりどういう意味かというのはね、彼らは何もわからないんじゃない。分かった上で自分の意思でもってその真理を拒み続けているという罪なんです。理解した上でなおも拒み続けようとする罪なんです。この創世記の6章の5節のところに、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾いたところがあるんです。何を教えているかというとね、皆さんね、彼らは神様のメッセージを目の当たりにしたんです。どんなメッセージか、箱舟というメッセージです。 自分たちの目の前でこのノアが大変なことを始めたんです。一体あんた何してんねやと。132メートルもの、そんな巨大な船を作るっていうわけです。おかしくなったんか。もちろんノアは黙ってませんでした。メッセージを語るんです。この罪に対して神の審判が下るんだって。しかし、神様は箱舟を作れと言われた。それは罪許された者たちがその箱舟の中に入り、神の裁きを逃れることができるんだ。ですからノアは当然人々にそれぞれの罪を明らかにしたでしょう。そして彼らに当然その罪を悔い改めて神の救いをいただくようにということを話したでしょう。そのメッセージを聞いていながら当時の人々はどうしたかというと、そのメッセージを聞いて理解して、その上で彼らは拒み続けたんです。だから救いはないんです。旧約聖書でそのことを教えている。つまり理解した上で自分の意思でもってその真理を拒み続けているということを教えるのはこの箇所です。新約聖書に移ると一箇所出てきます。エペソ人の手紙の4章の18節のところにそのことを教えられています。345ページのところなんですが、エペソ人の手紙の4章の18節のところにこうあるんです。新約聖書345ページのところ。そこにこうありますでしょ。エペソ人の手紙の4章の18節に、彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れていますって。ね、彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。彼らは救われないという話です。救いから離れているという話です。なぜか、ここに説明してます。知性において暗くなったって。彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに、つまりここで教えられていることって何かっていうとね、彼らは真理を知らないんじゃない。真理を知ってるんです。彼らはイエス・キリストが誰であり、イエスが何をしたのか、そのことを知ってるって言うんです。自分が罪人であり、自分は自分でどんなに努力しても、この罪を償うために何もできないこと。どんなに努力しても神様が要求されるような清い正しいものになれないこと。自分の力や自分の努力では罪の許し、天国に行くことは不可能であること。だから救い主が来てくださり、救い主が救いを備えてくださり、信仰によってこの救いを受け入れるとき、別の言い方をすれば、この世に来てくださった、私を救うために来てくださった救い主を信じてこの方に従っていくという選択をするならば、罪が許されるんだ、救いをいただくんだということを聞いて、理解しているにもかかわらず、それを拒み続けている人々の話なんです。だから救われないんです。いいです、皆さん。神はどんな罪でも許してくださる。どんなに大きな罪でも神様許してくださる。神が許すことのできない罪はないんです。一つを除いて。それは、神様の救いが分かっていながら、自分の中でよく理解されていながら、それでもなおその救いを拒み続けるという、この頑なな罪です。その罪を犯している人は、その罪を犯し続けている間、救いから、永遠の命から、引き離されているんです。そのことをエペソ人の手紙の御言葉を教えたんです。ノアの時代も同じだったんです。知らないんじゃない。知ってたんです。メッセージを聞いたんです。でそれで彼らは、それを理解していながらメッセージを拒んだんです。救いを拒んだんです。今日いらっしゃってる皆さんの中でね、イエス様のメッセージを何度も聞いていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思う。神様があなたのことを愛して、あなたのすべての罪を知った上であなたのすべての罪を許して、救いを与えようって。イエス・キリストが十字架にかかったっていうのは、私の身代わりだったんだと。 本当ならば私があそこにかかって私の罪の裁きを私が受けなきゃいけなかった。でもイエス様変わってくださった。このメッセージを聞いて、このメッセージを理解していながら、あなたがそれでも、神様、私には結構です、私は今まで通りでいいです、そうしてこの救いを、神が備えてくださった救いをあなたが拒み続けているならば、あなたに救いはないです。あなたに約束されているのは、初めにお話したように永遠の裁きでしかない。なんであなたが裁きに行くか、それをあなたが選択したからです。あなたの選択は許しではなくて救いではなくて、あなたは自らの意思でもって永遠の裁き、地獄を選び取ったんです。だからそこ行くんです。神様は愛の方であるゆえに、あなたに救いのチャンスを与え続けてきたんです。しかしそれでもなおあなたは拒み続けるんです。だから救いのチャンスはないんです。御言葉が教えているように、そんな時代だったってんです。ですから知的堕落、彼らは分かっていながら自分の意思で神を拒み続けたんです。このような時代だったって言うんです。今もよく似てますでしょ。人間の堅くなさ、人間の罪深さ変わらないんです。もう一つのこの時代の特徴、それは性的堕落です。性的な堕落です。ソドムとゴモラの町を考えるときにそのことを見るんです。創世記の18章や19節以上のところにそのことが出てきます。創世記の19章の御言葉をご覧いただきたいと思います。創世記の19章5節のところ、そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らよく知りたいのだって。何の話なのか、19章の初めから見たらそのことが記されています。二人の見つかりが夕暮れにソドモに着いたんです。ロトは彼らを自分の家に迎え入れました。その時にその町中の若い者も年老いた者もこのロトの家に集まってくるんです。ご覧ください、この19章の4節、彼らが床につかないうちに町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだって。そして5節の御言葉を言ったんです。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らよく知りたいのだ。でこの出来事の話がさっきお読みしたペテロ第2の手紙の中に出てきたんです。開かなくて結構ですから、よく聞いてください。こういうふうに書いてた。ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされた。またユダの6章の6節のところでもこうありました。そして7節のところ、実際ユダの7節なんですけども、ユダの手紙7節なんですが、ソドム、ゴモラ及び周辺の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。このユダの7節のところにね、不自然な肉欲を追い求めたたんです。不自然な肉欲って、そのことがこの19章、創世記19章の5節に出てきたんです。不自然な肉欲って何か、同性愛の話です皆さん、ね、このソドムの町の大きな罪は何だったのか、同性愛だったんです。町中の者たちがやってきてロトの家を取り囲んで、彼らが言ったのは、その男たちはどこにいるんだと。その男たちをよく知りたいと言ったのは、これは性的関係の話なんです。これほどまでにこの町は堕落してたんです。生まれつきにそういうふうに生まれついたなんてエクスキューズを聞くわけです。聖書はそう言ってない。それは不自然な肉欲だって言うんです。罪だって言うんです。 このソドムという町がどうして滅ぼされたのか、同性愛者にあふれた町だった。こんな時代だったんですよ、この当時は。大変な時代であったということを我々は見ることができる。もう一度ペテロ第一の手紙に今のことを頭に入れながら戻ってみてください。ペテロ第一の3章の20節のところに、昔のあの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことですとこう書いています。今までのことを全部ちょっと頭に入れて皆さんと一緒に見たいのは、この時代にあってノアの箱舟が作られているというのは継続した神様からのメッセージでした。何年間、120年間神はメッセージを与え続けたんです、ね、罪は裁かれるって、神にあってのみ救いがあるということを教え続けた。ところがもちろん人間も罪の性質を持っているわけですが、この時代においてこの悪霊たちは大変な邪魔をしたんです。20節にそのことがあったんです。神が忍耐して待っておられた、つまり神様は一人でも多くの罪人が悔い改めてこの救いに預かるようにと待っておられたのに、従わなかった霊たち、つまり悪霊たちはどうしたか、自分たちに救いがないことを知っている悪霊たちは人々を惑わして彼らも道連れにしようとしたんです。彼らがしたかったことはただ一つです。人々が、罪人が、その罪の許しを受けないようにです。永遠の地獄に向かっている人たちが救われて天国に行くことがないようにです。そうして悪霊たちは様々な方法を持って彼らを、人々を惑わしてその救いに至らないようにと、手を変え、品を変え、誘惑し続けたんです。その働きは今も変わってません、ね、ここにいらっしゃる罪人であるあなた、救いに至っていないあなたがこの救いに当たること、至ることをサタンもその悪霊たちも望んでない。だからあなたを惑わすんです。救いに至らないように、救われないように、罪の許しを受けないように。このような働きがなされていたということをペテロが言うんです。そしてペテロは、そのような働きをした悪霊たちは人間との間に子供を産んだ、その罪を犯した悪霊たち、みんな閉じ込められてしまった。その彼らのところにイエス・キリストは行かれたんだ。そして何をしたのか、言っただけじゃない、二つ目がそこで御言葉を述べ伝えたって言うんです。御言葉を述べ伝えた。ある人々はこのメッセージを聞くと、おお、イエス様は死んだ人々のところに行って福音のメッセージを語ったんだと、死んだ人ももう一回福音のメッセージを聞くチャンスがあるんだなんて、この御言葉から言う人がいるんですが、この御言葉はそんなことを一つも教えていません。イエス様がいらっしゃったところは、初めに説明したようにすでに死んでしまった人々の霊のある場所に行ったんじゃない、悪霊たちが捕らえられているところに行ったんです。この特別な罪を犯し閉じ込められた悪霊のところに行ったんです。なんでそう言い切れるのか、ここで言われているこの述べられたという言葉、日本語の聖書では御言葉をという言葉が付け加えられています。ギリシャ語にはこの言葉はないんです。述べ伝えられたという言葉だけ出てくるんです。で、なんで日本語に御言葉って書いて福音というふうに書かなかったのかというと、述べ伝えるという言葉には確かに福音を伝える、良き知らせを伝えるという言葉が存在するんです。で、その言葉が使われているときは福音を述べ伝えると訳すんです。でもここで使われているギリシャ語はその言葉じゃないんです。これは布告するとか言い広めるという言葉が使われているんです。ですからこの訳者はここに福音という言葉を入れずに御言葉をという言葉を補って説明したんです。 福音を伝えたんじゃないんです。彼は御言葉を伝えたんです。どんな御言葉なのか。聖書の言葉を開いて語った、そういうことじゃないんです。実はその当時、伝令官というのがいました。彼らの務めは何だったかというと、伝令です。何をしたかというと、その自分たちの軍隊が勝利を収めたときに、その将軍とか王様のその前に立って、自分たちが挙げたその勝利を人々の前で言いふらすんです。我々はこんな勝利を得たんだと言いながら、その将軍たちやその王様の前を歩いたんです。その働きをイエス様が成したという話なんです。イエス様は救いのメッセージを語ったんじゃなくて、イエス様は勝利を布告したんです。罪に対して、死に対して、地獄に対して、悪霊に対して、そしてこのサタンに対して、私は勝利したんだというその布告です。それをイエス様がなさったんです。ですから囚われの霊たち、その悪霊たちのところに行って、私は勝利したって。悪霊たちはサタンを筆頭にいつも神の計画を台無しにしようと努めてきました。神がアダムとエヴァをお作りになった時どうだったでしょう。神様は彼らを誘惑して罪に陥れました、ね、これで神様の計画を台無しにしたと思った時、神は彼らに救い主を与えるという約束を与えた。創世記3章の15節に救い主が生まれたときにサタンたちは何をしたのか。この救い主を殺そうとしたんです。ヘロデ王様は2歳以下の男の子を殺すように命令を出しました。これでこの救い主を殺してしまえると彼らは思った。ところが神様はこの救い主を守られた。このイエス、救い主であるイエスが公の生涯を始められたときに、つまりご自分が誰であるかというのを明らかにしたときに、彼らがしたことはこのイエスを誘惑し、罪を犯させようと働きました。それも叶わなかった。イエスは完全とその罪に対して勝利された。そして今度人々を誘惑してイエス・キリストを十字架に貼り付けにして、そしてこれを殺してしまったら神の計画を台無しにすることができると思った。確かにイエスは十字架で死なれた。しかしそれで終わらなかった。蘇ったんですよ。そしてこのイエス・キリストはこの悪霊たちに対して、お前たちが手を尽くしたけれども、そのすべてに対して私は完全と勝利したんだと。人間を罪に陥れたその罪、それからも、人間罪ゆえに死に陥れたその死からも、罪ゆえに人間は永遠の地獄に向かっているその永遠の地獄からも、解放を与える勝利者をイエスは宣言されたわけです。いつも笑ってしまうのは、イエスが絶対によみがらないのようにと、ね、サタンを筆頭にしてみんなが何をしたのか、墓の番をさせましたでしょ。イエスは完全とその墓からよみがえってこられた。何をもってしてもとどめることはできなかった。この方は神なんですよ。この方は全能の方なんです。そしてこの方があなたや私の神だとペテロは言うんです。だから安心できるって言うんです。だからどんなに苦しくてもどんなに問題があってもそこに希望を見出せるって言うんです。ペテロ第一の手紙の3章の20節の後半に、わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたんです。あの洪水の話になります。120年間もかかって作られたこの箱舟。ノアの家族以外誰も救われなかった。悲しい結果でした。洪水、これは神様の裁きです。その裁きからこの8人の人々は救われたんです。ノアはこの120年間、結果的に見たときに、人間が期待するような結果は何もなかった。でも彼は忠実にメッセージを語り続けた。箱舟を作り続けたんです。その忠実さを神様祝したんです。 この忠実に生きたこのノアを神は祝したんです。だからペテロは言うんです。忠実に歩むことによっていろんな迫害をあなたの身に招いているかもしれない。でも忠実だれって、忠実だれって、神様の御言葉に対して、神に対して忠実に歩め。 なぜならそれは必ず神様から祝福に値するものとなるから。神はあなたを祝してくださるから。だから弱ることなく、恐れることなく、大胆で会い続けろって言うんです。で、皆さん、この御言葉が与えられている目的は何かって、イエス・キリストを信じている人々、神様に忠実に生きようとする人々が例外なく神にあって希望を持って歩んでいくためです。イエス様は私たちの身代わりとなって死んでくださった。その死からのよみがえりが我々に大きな希望をくださった。このイエス・キリストがよみがえった後、私たちの敵に対して完全な勝利宣言をされた。それは私たちの大きな希望をもたらすんです。この希望を持って生きなさいというんです。この希望を持って主に対して忠実に歩み続けなさいというんです。そのような歩みを持って、この神様の素晴らしさをこの一週間任していきましょう。私たちの神は我々の身代わりとなって死んでくださり、罪の許しを備えてくださり、そして今も生きてらっしゃる完全なる勝利者であります。その方があなたや私の神様なんですから、期待を持って希望を持って主に従っていきましょう。父なる神様、今日もこうして共に御言葉を学ぶ機会が与えられ感謝をいたします。どうぞ我々一人一人を強めてくださり、励ましてくださり、あなたの後を忠実に従っていくことができますように。いろんなことがあって、いろんなことが起こって、何かその生き方こそがそんな生き方のように思えるときも、どうぞ彼らの模範をしっかりと覚えて主に従うことが最高の喜びであり、それこそ永遠の祝福をいただく唯一の道であることをしっかり覚えて、あなたの後を忠実に従っていくものに私たちが変えられていきますように。どうぞ一人一人の上に神様の豊かな祝福を与えください。この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。